子さんで、分析と政策の素敵な関係、その先を見据えた政策とコミュニケーションで築く信頼関係です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さん、改めまして、海老名明子と申します。私ですね、DCT デザインという、屋号で、青森で活動しておりまして、先ほどご挨拶させていただいた青森 IT 活用サポートセンターにも所属しております。生まれも育ちも青森市で、一回も県外に出たことがないのが、果たして自慢なのかどうかあれですけど、はい、出たことがありません。で、今年7月でおかげさまで13期目を迎えることができまして、ウェブのお仕事自体は18年やっています。まあ、結構いい年なのでちょっと長い方だと思うんですけど、あと広告関係ですね。前の仕事が、ショッピングセンターの販売促進課をやってまして、で、まあ、広告を発注する側のお仕事もしていたので、まあ、それを合わせて25年くらい、広告関係のお仕事をさせていただいてます。あと、まあ、主な職歴なんですけど、いろいろ職歴はありまして、私就職浪人だったので、高校出てすぐ就職できなくて、で就職浪人をしてまして、でいろんなあらゆるアルバイトをしましてですね、ソフトクリーム4巻半っていう特技があります。笑うとこですよ、笑うとこですね、はい。あと、まあ、美味しいポテトをあげるっていうのもあるんですけど、要はファーストフード店でバイトをしていて、でとにかくそこの仕事やっぱり極めたいじゃないですか。美味しい、いかにして美味しいポテトをあげるかみたいなところとか、あとは友達が来た時に4巻半で絶対渡してあげたいっていうのがあって、まあ、それですごいソフトクリームがうまいので、うまいんですよ。まあ、未だに食べ放題とかですごい巻きたい衝動に駆られるという職歴があります。あと、まあ、販売促進課の頃にイベント企画をやってまして、予算が例えば30万円あって、夏に人を集める集客ができるような企画を考えなさいとかですね、まあ、そういう仕事をしておりました。あと、ショッピングセンターでサンロード青森っていうんですけど、青森市内にあるショッピングセンターで、バブルの頃に私やってたので、館内装飾がですねすごい予算があって、もうクリスマス言っていいのかな、いいですよね、皆さん公開してないですよね。クリスマスで200万ぐらいの予算があって、でオリジナルの、もう完全オリジナルの、グランドピアノとかをキーとかで作ってもらって、でそういう、こうディスプレイ物を、考えて作ってもらったりとかしていました。あとは、まあ、いろいろ転職もしまして、営業の資料を作ったり、すっごい細かい電子部品を数える在庫管理をしたりとかですね、まあ、いろんなことを経験しています。あと最近力を入れていることですが、まあ、後継者ですね、まあ、農業とかと一緒で IT 業界も後継者がなかなかいなくて、まあ、そんな人材育成ができたらいいなというあたりですとか、あとこれからお話しする内容がいろいろ入っているんですが、まあ、すごくプロセス、そこに至るまでの経緯みたいなものにすごいこだわりを持っていて、まあ、その辺いつも力を入れていることでもありますけど、はい。あと今日皆さんにお配りしている、資料の一番下に、袋か、その上に、ちょっと厚めのパンフレットがあると思うんですが、まあ、そちら初めてウェブっていう、サイトがありまして、で私とあと今日最後にお話ししてくださる益子さんと、あとその他の皆さんですねが、いろんなエキスパートコラムを書いていますので、後ほどよかったら見てみてください。はい。あと好きなことですね。好きなことはですね、やっぱり人とのコミュニケーションがすごく好きで、まあ、その人たちと会って話すっていうのはすごく好きなのと、最近好きなものミニオンズもそうなんですけど、まあ、USJ がすごい好きで、 USJ 行ったことあるかな、10人ぐらいですかね、はい、ありがとうございます。 USJ がすごい大人の遊び場ですごい好きで、年2回遊びに行っています。あと美味しいものですね、まあ青森はもう美味しいものの宝庫とは言われてますが、美味しいものを食べることがすごく好きです。あと最近日本酒デビューをしまして、4年ぐらいだったら最近ですよね。で日本酒をちょっと飲めるようにたしなむ程度にって言えばいいって昨日教えてもらったんですけど、たしなむ程度に、飲めるようになりまして、まあ、4年経ちましたと。あと犬ですね、 私とにかく犬が好き で去年ちょうどあの愛犬が亡くなってしまいまして、超可愛がってた、もう溺愛しすぎてたくらいの愛犬が亡くなって、悲しい話になってすいませんね。でそんな中ですね、あの里親の話をいただいて、であの飼ってるお家のお子さんがアレルギーになっちゃったんですよということで、今この子をうちで飼っています。太郎と言います。よろしくお願いします。はい、まあ、自己紹介はこんなところで、本題に入らせていただきますが、皆さんあの自分なりの引き出しって持ってますよね。引き出しで、その引き出しについてですね、ちょっといろいろお話をしていきたいんですが、まあ、どんな時に開けますか。引き出しで中身はどんなものがありますかっていうあたりなんですけど、今日はですね、あのデータ分析が、まあ、分析っていうのがテーマになってるんですけど、私はちょっとあのがっつり分析っていうよりは、この辺まではぜひやっておいてくださいねっていう、ご提案的な分析についてのお話をさせていただきます。でぜひ引き出しに入れておいていただきたいのが、分析と哲学ですね。ちょっと難しい単語になるんですけど、まあ、その哲学といってもその自分なりの哲学ってやつです。でなぜこの哲学っていう言葉が出てきたのかっていうのは今、紐を解いていきます。まず分析ですね。分析っていうのは改めて調べてみました。で意味が、2、3個あるんですけど、まず1つ目が、物事をいくつかの要素に分け、その要素、成分、構成などを細かい点まではっきりさせることとあります。でこのお話がですね、後半 の成田さんとかのお話の中で、出てきます。はい。で2番目にですね、こういう意味もあるんです。哲学で複雑な現象、概念などをそれを構成している要素に分けて解明することってあります。で私が、お話ししたい分析はこっちの方になりまして、でその哲学ですね、哲学ってじゃあ何なのっていうところなんですけど、各人の経験に基づく人生観や世界観です。まあ、自分なり その考えみたいなもんですよね。それが哲学というふうに表現させてもらうんですが、これですね、人生観や世界観、まあ、ちょっと人生とか世界になってますけど、まあ、ビジネスでもその、先読みする、内容とかそういうものになります。で物事を統一的に把握するというあたりで、分析も読み立ってきます。なので、自分なりの哲学を持ち、それを構成していく要素に分けて解明すると。でさらに、制作が入ってきますよね。ウェブ制作が入ってくるので、制作っていうのは数値だけじゃなくて、で色とかレイアウトとかそういう要素があるので、今度は洞察っていう言葉を使わせてもらってますが、洞察っていうのは物事を観察してその本質や奥底にあるものを見抜くこと、まあ、想像して予想するとかですね、そういうことになるんですが、これらを全部こうまとめますと、自分なりの哲学を持ってそれを構成している要素に分けて洞察すると。これを、こういうような考え方で、やってみてはどうでしょうかというご提案だったりします。はい。で制作ですが、制作とはじゃあどういうものがありますかっていうので、例えばあのサイトを作るだけじゃなくって提案資料とか、あとコーディングだったりとか、あと紙媒体とかも全て制作になりますよね。でこの分析と制作が、組み合わさるともう最強になりますということです。はい。で例えばの例をご紹介しますが、例えば制作の方がですね、このデザインで進めたいんですっていうデザイン案を持ってきますよね。で、じゃあこのデザインがいい理由を言ってごらんっていうふうになった時に、前のものより見やすくてかっこいいからですっていう返事が来たらどうします。キラキラ、これは採用されると思いますか。はい、そうですよね。あのちょっとそれって弱いよねっていう感じになっちゃうと思うんですけど、だったらそれがいいと納得できる理由をちゃんと言えるようになろうと。例えばそのかっこいい、すごい今流行りでかっこいいでしょっていうものではなくって、まあ、こんな時に役に立つのがこの今、すごい前段がなくて申し訳ないですけど、分析、哲学、洞察になります。はい。でこれを引き出しに入れてみましょう。 ということで、まず一番最初に市場調査をすると思うんですが、そんな中の、競合他社の動向とか調べますよね。調べますよね。で、例えばどんな工夫をしているのかなとか、こうバーッと検索の1位から20位ぐらいまでの、まあ、競合他社のサイトを見たりすると思うんですけど、まあ、それをしたり、業界の流行へ動向を見ますよね。まあ、これも競合他社でもありますけど、で他県の事例を探したりします。で、あとはその自分たちのというか、今変えようとしているサイトの問題点と解決策を挙げますね。はい。でさらにこれアクセス解析ですね。数値が関係してきます。どのページが一番見られているかとか、あとは、アクセスの多い時間帯は何時でしょうかとか、といったあたりを見ます。でさらに、クライアントさん、お客さんからの、情報収集をしますよね。でここも、まあ、ユーザーさん、クライアントがその先のユーザーさんと一番近い関係ですし、まあ、その反応はどうでしたかとか、そういったあたりを調べると思います。でアクセス解析、じゃあいつ見たらいいんでしょうねっていうあたりで、まあ、必要な時いつも見たらいいのかなと、あと情報収集もいつやったらいいですかっていうあたりは、まあ、必要な時いつということになります。で、私があのお話ししたいのはですね、もう完璧じゃなくてよくて、もう数値分析って始めると多分もう奥が深くて、もう答えが出したくてすごい大変だと思うんですけど、あの今欲してる情報とか、あとやってみた反応ですね。で反応が今アクセス解析とかで数値で表せるじゃないですか。いつ変えて、でこんな結果が出てますよと、まあ、100% それが回答っていう方向ではなかったりもするんですが、まあ、数値として出せるようになったので、まあ、それを、自分の引き出しに、こんなことしたらこんな風になりましたよっていう数値を引き出しに入れておきましょうというふうに、思っています。はい。で、実体験、私の体験をお話ししたいと思うんですけれども、前にやっていた共同販促ですね、あのショッピングセンターの共同販促をやっていた時なんですけど、まあ、それぞれそのやっている事業にも全部ゴールがちゃんとあって、でそのショッピングセンターのゴール、時のゴールはですね、集客です。まずとにかく人に集まってほしいと、来てほしいっていうあたりと、あと、カードの会員とかがあって、で、まあ、そちらの会員数を増やすというあたりと、あ、もちろん売上アップも、まあ、最終的にここにつながるんですけど、売上のアップであったり、あとイメージアップっていうのを昔結構あの重視されてたんですよね。イメージ広告っていうのが、すごい出されてた頃だったので、あの集客とか売上とかを目的としないような、新聞15段ですごいモデルさんがいて、サンロード青森とかっていう広告昔よく見たと思うんですけど、まあ、それをイメージアップの広告と呼んでまして、まあ、そういったものにも力を入れてました。で、あとサービスの利用率アップっていうのは、やっぱり施設が出してるサービスのですね、利用率を上げたいというゴールがありまして、で私が担当していたのがコミュニティ誌って言って、それこそあの贅沢なイメージアップのチラシだったんですよ。セールとかじゃなくって、あの本当のプロパー商品を紹介するような、イメージ広告を担当してました。ですごくあの楽しかったんですけど、すごい大変でもあって、でそんな中であったちょっとエピソードなんですけど、必ずその読書プレゼントをやってまして、で5人ぐらいの方にですね、あのプレゼント差し上げますっていうのを、そのチラシに載せていたんですが、その頃あの私女性がターゲットなので、当時ちらっと見たあのちょっと高いシャンプートリートメントってあるじゃないですか、化粧品メーカーで出してるような、それをこれはいいと思って、で上司に言ったんですね。そしたらあの理由はって言われて、あのここ注目、怖い上司、本当にあの500円ぐらいのハゲもできたし、もうストレス胃腸炎とかにもなったし、本当怖い上司だったんですけど、理由はって言われて、で私はこんなこと言いました。普段使いはちょっと高額なので、まあ、女性だったらもらってるしプレゼントだと思うんですよって言ったんですね。そしたらあのさっきのかっこいいし見やすいからですと、これ全く一緒で、もう自分中心の哲学だったんですね。で、まあ、即却下ですね。理由、ちゃんと理由を持ってこいというふうに言われまして、であの本当にその頃は意味が分かんなくて、いやこれいいよねって、いいよね、良さが分かんないでしょみたいな感 感じですごい突っかかったこともあったんですけど、まあ悔しい、悔しいということで何をしたかというと、説得材料ですねを必死で集めました。でそこでやっぱりその上司を納得させたのが数値だったんですよ。でお店に行って、これはこの業界でどのくらいこう売れ行き伸びてますかとか、そういう話を初めてこう気づいて聞きまして、でそれをですね、まあ、最後の自分で使ってみるっていうのもちょっと高額なシャンプーとトリートメントをですね自分で買って使ってみて、でそれもまあ説得材料にやっぱりなるサンプル1みたいな感じですよね、多分私ユーザーの声で、それを持ってですね怖い上司のもとに、こういう数字が出てましたと。で応募なのでこういう何パーセントの増加を見込んでいますというのを伝えたらですね即 OK だったと。これかみたいな、ここで初めて知るみたいな感じですね。もうハッピーでした。はい。でなので何が言いたいかというと、やっぱり自分なりの洞察ってすごい大事なんだなということをすごく学びまして、あと哲学を持つっていうのも、まあ、当時は哲学なんて全然分からなかったですけど、まあ、そういうことも大切なんだなっていうのが分かりました。これが、私が社会社員で、ショッピングセンターで働いていた頃の実例です。実例と2つあります。次、ウェブサイトの維持管理をしているお客様の話なんですけれども、まあ、そこのサイトのゴールは、売上アップであったりイメージアップであったり、まあ、ほとんど同じなんですけど、まあ、問い合わせを増やしたいとかですね。でこちらの代理店さん経由なのでちょっとお客様の名前を伏せさせていただくのですが、こんなことをさせてもらってます。社内会議の出席、これ代理店さん経由だと、まあ、そうありえないんじゃないかなと思うんですけど、制作会社が社内クライアントの社内会議にこう一緒に参加させてもらえるというのがすごく幸せで、まあ、月1回必ずやってるんですが、そんな中でですね SNS の投稿をもうちょっとこう増やしたいなとか、いいねを増やしたいなとかいう課題が必ず出まして、でじゃあ SNS 講習会とかやりますみたいな感じで、やらせてもらったりしています。あと突然偉い人が出てきて、ウェブ活用の提案をしてくれとかですねいう無茶ぶりをいただいたりとかして、で、まあ、そんな、なんかプレゼンをしたりとかもしています。あとリリース絡みですね、メーカーさんなので何月何日に新しい何々が出ますよみたいな情報をその会議の中でいただいて、あとまあ社内の意見とかもいただいて、で次の月以降のですね、そのじゃあ午後改善しましょうかとか、そういう話をさせてもらってます。あと SNS をですね、まあ、投稿するのも自由にやってもらっていいよと言っていただいておりまして、で時々社員の方が投稿するものに、まあ、アドバイスをして、まあ、こうした方がいいんですよねとかっていう、アドバイスを月1回させてもらっています。あと更新代行ですね、あこれがさっきお話ししたやつですね、自由に書いてもらっていいですというふうに言ってもらっています。で、まあ、そこでユーザーの行動を分析して会議で報告する、例えばいいね数が多い時間帯はこのくらいですよとかっていう話をさせてもらってます。あとはもう常に改善をしていくというあたりで、ソーシャルメディアポリシーをサイトの立ち上げ当初は作ったんですけど、これ変えましょうっていうことで改善したりですとか、まあ、その理由がですね社員の方にもう自主的に投稿していただきたいということで、新しいものを作りました。でそれにあたって社内のですね社員の方が、まあ、どういうふうなスキルがあるのかっていうのを知りたいので、アンケート調査をさせてくださいということで、意識調査というのをさせていただいて、でじゃあこのレベルまで作ったら大丈夫かなっていうマニュアルを作りました。でコンテンツマニュアルっていうのを作って、でここの投稿の時はこういうふうにしましょうとかですね、必ず名乗りましょうとか、そういうルールを決めて、マニュアルをお渡ししています。でそこでもうだいぶ統一感が図れてきて、 SNS がすごくよく最近なってきています。あとですね、全国のメーカーなんですよ。でそこの青森支店みたいなところなんですけど、その全国の、支社のサイトで、ヒューリスティック測定っていって、まあ、第三者がそのサイトを評価するっていう仕組みなんですけど、まあ、これをやったらですね、なんとそのサイトが全国2位だったという嬉しいところですね。で、まあ、これは常時改善してきたたまものかなというあたりです。 で、このヒューリスティック効果の項目なんですけど、まあ、第一印象の良さであったりとか、まあ、マーケティング部みたいなところが専門でちゃんとやってるところなんですけど、店舗の魅力付けは5位、お客様ニーズへの対応力が4位、まあ、この辺はもういつでもあれですよ、改善できるところなので、まあ、次こそ1位になりたいなというふうに会議でいつもみんなで話をしています。はい。で、まあ、365日、まあ、1年中役に立つそのことを考えていますと。で、常に提案していくのがすごく大切で、でさらに情報収集、せっかくしたことはですね、お客さんにもアウトプットします。まあ、例えばその本当に個人的なお話だったりしてもそうなんですけど、そのお客さんの担当者の方が最近あれ欲しいなと思ってるんだよね、全然関係ないような話をしてくれたりすると、まあ、それについての情報をお渡ししたりとかっていうあたりもよくやります。はい。なんか水飲みたいなあ、大丈夫です。なんか喉がカラカラしてきましたね。担当者と直接話すというところなんですけど、まあ、これもすごく大切で、代理店さんが入ってるとそれがちょっとできないことがあったりとかっていう場合が、まあ、あったりするんですが、できるだけ担当者と直接話したいなと思ってます。あともちろんこれも大切で、やっぱりね、お酒を交わしながらの、本音をちょっといただくというあたりもすごく大切だなと思っています。まあ、こちらも結果的には、自分なりの洞察をして、まあ、哲学を持っていると、持つと、引き出しにたくさんこう入れていると、普段からですね、という事例です。はい。じゃあ3つ目、最後の事例です。こちらですね、今こちらはもうクライアントさんも OK いただいているので、名前が出てくるんですけど、青森でカード会社あると思うんですけど、まあ、日清電ホールディングスさんですね、そちらの、維持管理をさせていただいてます。でゴールは、まあ、会員数アップだったり、会員数が伸びることで売上も上がるということで、まあ、大体こんな、ゴールですね。で、どんなふうなサイトなのかっていうと、カード会員さんに向けた情報誌を、紙の情報誌を発行してるんですが、まあ、そのウェブ版をやらせてもらってまして、で2000年からのお付き合いなので、もう16年のお付き合いになってます。で今年の春にリニューアルしまして、まあ、その時にですね、いろいろ調べて提案してという流れがあったので、そちらをご紹介していきたいと思います。で、リニューアル後アクセス数が 130% に上がりました。まあ、4月からなんでね、このくらい伸びてればいいのかなと思ってるんですが、まずメニュー項目から全部見直しをしまして、でお客さんはですね、もう部署全体と打ち合わせをさせてもらいました。で例えば何をしたかっていうとですね、情報設計をまずします、見直します。でここはここのグループじゃなくてこっちの方がいいんじゃないですかねとか、でこれ結構長く時間をかけてやります。で見せたいページをどうアピールするかとかですね。で、これらをやるにあたりまして、サイトマップですね、サイトマップを、作り直します。で左が古いサイトマップで右が新しいやつになります。で赤い字のところが新しかったり移動したところだったりします。で目的を一緒に確認するために必ず目的を載せて、でどんなところが必要かってあたりと、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、でここです。これ理由、実はここにそーっとあるんですけど、これ理由なんですよね。なぜこの赤い方に移したかっていうのは、こういう実績、この下もちょっとこういろんなデータがバーって書いてあるんですけど、こういう理由からこの目的を達成するためにはこういうふうにした方がいいんですよっていうのを、もう A さんペライチで出すようにしてます。で、あ、いいねと、これでサイトマップ固まったねということになったら、ワイヤーフレームですねを作ります。でこんな感じで全部を配置したいですっていうのを作って、でそうするとお客さんもすごい一生懸命な方たちなので、まあ、こんなのが返ってくるんですよ。こういうふうにしたいです僕たちは。で、やっぱりウェブサイトとしてこうした方がいいですよってやったりとか、あと それでもお客様がこうしたいっていう要望もやっぱり叶えてあげたいっていうのもありますので、まあ、ここでたくさんやり取りをものすごくして、まあ、最終的にはこんな形にデザインを作っていきます。はい。でもっと資料が実はあるんですけどね、こんな感じでリニューアルしました。でこれサブページですね。 まあ、サブのラフなので、まあ、全部同じなんですけど、で、前のサイトはこうでしょ、こんな感じでした。でこれがこうなりました。はい。で、まあ大体この上のメニュー自体が変わっていまして、まあ、シンプルになって、見やすくなったかなというあたりとか、いろいろグルーピングも変わってます。はい。でまあこういうトップページになったのも、そのたくさん分析とか、あと打ち合わせとかですね、やり取りして、まあ、こんな結果になりました。はい。で今経過観察中です。で悪いところは常に直していくという形でやっています。あとですね、あったら便利だねっていうページを追加しました。でそれを追加することでアクセス数が全体の、コンテンツの中で第2位になったという結果がありまして、でこれをやった理由が、競合他社を分析していいところやっぱり真似したいね、これあったらすごい便利だねっていうことで追加をしたんですけど、まあその利用率はやっぱり高そうだなと、このページはたくさん見られてそうだ、だって実際私たちも見てるしねみたいな話を打ち合わせで、しまして、じゃあちょっとそれ追加してみましょうかということで、前なかったわけではなくって、要はですね、今お見せするとバレちゃうんですけど、新着情報の一覧で見れてたものを違う形でページを作ったっていう感じなんですけど、こちらが Yahoo Japan カードにある、キャンペーン一覧ですね。キャンペーンたくさんやってる中で、どれが今やってるのか分かんないよねっていう話になりまして、で Yahoo Japan カードはこんな風に一覧を作ってました。でさらに、ドコモですね、ドコモもキャンペーンたくさんやってるんですが、まあ、こんなキャンペーン一覧を作ってました。でこれいいねってなって、じゃあ真似しようっていうことで、こんなページが出来上がったと。はい。でここですごい大切なのが、キャンペーンっていつまでやってるのかとかですね、最初のスライドにあったこれですね、 5W1H、 これが伝わる工夫をしたいなというふうに思いまして、でこちらとりあえず一応書いてますね、いつからいつまでで特典は何ですよとか、エントリーできますよっていうのがこう書いてるんですけど、結構その白いし、どこで区切られてるか分かんないしみたいな大手なんですけどね、があって、もうちょっと分かりやすくしたいねって、でこのドコモのところが、あここ結構分かりやすくなってるよねみたいな感じで見て、でこうなりました。どうしたかというと、一押しはここ、二押しはここみたいなですね。で下ちょっと結構入ってるんですけど、この後ちょっとお話で出てくるんですが、実は、去年の春から紙媒体もやらせていただいてまして、でそれでこういう、会員情報誌と連携した形の画像を作ることが簡単になったんですよ。なので、こういった形でとにかく一押しのものをもっと目立たせようと、でエントリーできるよいつみたいなものを全部入れようと、特典も入れちゃおうということで、こういう形式にしましたところ、アクセス数が、まあ、人気ページになったという結果が出てます。あとですね、こちらもドコモさんなんですけど、目的から探すっていうページ、まあ、これあれですよね、長くウェブやってる方は10年前ぐらいもね、目的別メニューっていうのすごく流行った記憶があるんですけど、また最近もこれは便利だなと、まあ、コンテンツが増えてきた時にはすごく便利だなっていうあたりなんですが、これもこちらはですね、お客様はこれやりたいというふうに言われたので、ここに追加しました。でこの文章は全て私に任せてやらせてくださいということで、表現は任せてもらってるんですけど、まあ、アクセス数が少なかったら勝手に変えると、で勝手に変えますけどちゃんと報告はして、まあ、これぐらい変わりましたよっていう話をさせてもらうという形ですね。はい。でこれもすごい前に流行ったアクセスランキングみたいなのがあるんですけど、これがですね、この2000年差ってすっごいとにかくコンテンツが多いんですね。でじゃあ他の人ってどんなページ見てるのかなって多分興味を持つ人もいると思うんですよ。でそういう方のためにこのアクセスランキングっていうのをつけています。でここも、結構使われてますね、クリック率とかが、結構高いところです。はい。で、ページデザインとかです ですねを書いたら、まあ、大体平均的にこう 2倍くらいにはなりましたよというあたりです。あと同じ内容のものをですね、ちょっときれいに直したりとかっていうので、ポイント明示っていうサービスがあるんですが、こちらをちょっといい感じに変えましたよというあたりですね。あと商品となるカードですよね。カードの一覧のページが、実は分かれてたと今までも。でこれはもう今回一つのページにしたいですねっていう点をさせてもらって、今は発行カード一覧っていうページがあって全部が見れるようになってます。はい、やっぱり16年やってるとですね、中の人にすっごい近くなっちゃって、1000年カードってどういうカードかみんな知ってるってばみたいな感じになりがちなんですけど、それをあえてこう全部取っ払って、発行カードの一覧はあった方がいいよね、皆さんこれ2000年カードって絶対分かりませんよねっていうあたりの原点に戻って、まあ、一覧ページを作りました。でこちらもアクセス数が、まあ、やっぱり上がってます。カード一覧っていうページがすごくアクセス数が高いですね。あと、2000年さんはメルマガも発行してまして、でメルマガの発行日はですね必ずアクセス数があります。でこれですね、4、5年前に担当者から、いやもうそろそろメルマガやめようかなという相談をされまして、で そんな時こういうのを見せるんですね。アクセス解析でここ見てよと、メルマガ発行した日こんな伸びるんだぜという話をさせてもらって、じゃあ続けますって泣きながら続けてもらってる感じなんですけど、まあ、確実に効果は出てるので、今も継続中です。でメルマガもですね、今年の春にリニューアルしまして、ぜひ購読者になっていただければ見れるんですけど、その、キャンペーン一覧みたいなメルマガにしたんですよ、先ほどご紹介した。でそうなったら3割ぐらいやっぱりさらにそのメルマガからのアクセス数っていうのがこう上がったという結果が出てます。あとやっぱり悪いこともありますよね。でリニューアルしたことで、15% ぐらいアクセスが減ってるページがあったりとかするので、まあ、それは今後ずっと分析を続けていかなきゃいけないなというあたりです。あともちろんその検索されてるキーワードですね。でどんなキーワードでユーザーが検索してるのかっていうあたりも、常にチェックをしています。あとその他として、初めてウェブからの申し込みを受け付けした企画、これですね、何年前か、7、8年ぐらい前ですかね、旅行プレゼントを、2000年さんって旅行センターもやってるので、旅行プレゼントをですね、ウェブから初めて受付した時のことが本当私一生忘れられないんですけど、新聞広告でずっとやってて、でアナログでハガキとか受付窓口でとかっていうのをやってたんですけど、もうウェブからやってみようっていうことになって、申し込みフォームをつけたんですよね。新聞って長文って朝3時半とか4時とかに入ってきますよね。で私その日朝起きて、でアクセス解析を見に行ったらですね、8時から12時ぐらいまでで1500件ぐらいの申し込みがあったんですよ。いやウェブってすごいなって思いましたね、その時本当に。はい、まあ、それ以降ずっと継続していろんなものの受付を、まあ、ウェブから行っているのは今も変わってないです。でもうちょっと言っちゃったんであまり面白くなくなっちゃったんですけど、ある日ですね、この2000年さんから呼び出しがありまして、ですごい緊張しますよね。常務と部長からちょっと来れるって言われて、もうすごいどうしようと思って、で私結構こう見えて何て言うんですか、自信がないというかビビリ系なので、すごいもう切られるのかなみたいな文句があるのかなと思って、本当にもう朝からドキドキで行ったらですね、なんとこれからもっと会員数増やしたいから紙媒体も全部お願いしていいですかっていう話をいただけて、もうすごいもう脱力感すごいけど喜びもすごい一日でした。はい、笑うとこですよねそうでもないですか。はい、で今本当に全部やらせてもらっていて、請求書が入ってくる封筒とかですね、あとカードのご利用案内とか、先ほど会員情報誌のウェブ版っていう話をさせてもらいましたが、その会員情報誌であったり、あと、まあ、新聞広告であったり、あとポスターとかですね、もう全部うちでやらせてもらっています。でこの紙をやってることで、まあ、こういったキャンペーンのページは全て紙と連動したこれですね。外で見たポスターがウェブにもあるぞみたいな、しかも PDF で載ってるわけじゃなく てちゃんと HTML 化されているとこれ画像ですけど、はい、という形で連携が取れています。はい、で伊勢根さんもやっぱり役立ちそうなことは常に考えてまして、常に提案し、私すっごい口出しするうるさいあのおしゅうとさんみたいなくらいいっぱい言うんですけど、プレゼント商品ですね自分でやられたからっていうわけじゃないですよ、あの商品選ぶときにこれいいですよねっていう提案をしてみたりとか、あと毎月定例開催、さっきのポイント3倍とかですね、1年間毎月あるんですけど、まあ、季節によって背景を変えましょうっていうのをこちらから提案させてもらったりとか、あとは、競輪の見せ方を変えましょうとかですね、あと写真素材が来た時にいやこれじゃダメだよと違う写真を手配してくれとかですね、まあ、そういうお願いをしています。あと修正してくださいって来るんですけど、ちゃんとあのねページをプリントしてここをこうしてくださいっていうすごい丁寧な修正内容をいただくんですけど、まあ言うこと、まあ言うこと聞かない私なんですけどそれもあのちゃんと理由があって、あのこういう数値があるからこっちの前絶対いいですよねっていう話を、説得し、言うことを聞かないっていうことじゃなくてよりいい方向に、していくというふうにしてます。でこちらもやっぱりあの担当者と直接話すっていうことを、常にやってまして、飲み会ももちろん大事ですしね、あとあのそこの部署がですねカスタマーサービスっていうあのお客さんの相談窓口みたいなところと連携してるんですよ。でそこの、担当者の方々も一緒に飲んだりとかさせてもらって、自分の声とかそのユーザーさんの声とかを聞いてます。であとやっぱり私自身もカードユーザーですし、あと私のお友達もみんなユーザーですから、まあ、そういった方々からちょっとあのキャンペーン知ってるとか友達に聞いたりとかして、まあ、反応を見ているという感じですね。でその得た情報をもちろんそのお客様にも伝えるということをしています。でこれも、洞察と哲学ですねというあたりが大切かなという事例です。水飲んでいいですか？ダメって言わないですよね。これカスカスですよね。はい、ということで、まとめに入っていきます。はい、まず、理由ですね。理由として数値分析はすごく生きてきます。で、調査結果とかあと当てはまる人数売上アップ率とかですね、その辺の数値を持って、まあ、上司なりお客さんなりを説得するっていうのはすごく効果が高いと理由として、はい、というあたりと、あと洞察ですね。洞察における必須要素ということで、市場調査と数値分析、ここでも分析出てきますね。あと、自分なりの哲学ですねとコミュニケーション、これ結構大事ですね。でこれらで、次の展開を予想して予測して、洞察するということですね。で洞察は、数値分析が元になるんですが答えがないです。これ一番難しいんですけど、答えがないんですけど、答えがないからこそ、数値分析を参考にするのと、あとそのプロセスですね、それまでの、過程が大事です。あと引き出し、これ超増えます。数値分析とかをすると洞察もそうですし、なんかあの一つのことを調べ始めるとその一つの項目に対して その単語がたくさん出てきて、それ全部知りたくなったりしないですか？でその単語を調べてるうちにすごい広がっていって、まあ、それが全部こう引き出しに入っていくというのが理想かなと思います。で、結局、まあ、洞察して試して、ね、洞察して分析して改善するというこの繰り返しではないかなというあたりと、もう一つおまけって言いますとですね、見る話す、まあ、この辺はコミュニケーションの話ですけど、まあ、相談してこれ大事、飲む飲む、はい、で洞察すると、でこの繰り返し、まあ、この2つが組み合わさると、いい洞察、哲学を持った洞察ができると思います。あとですねおすすめしたいのが、なぜこうなのかっていうのを普段から解決するっていうのがおすすめで、例えばその、新しい企画が来たとしますよね。今回このページを作ってくださいっていうので伊勢根さんなんて原稿じゃなくて企画書を送ってくださったりするんですけどその企画書を見て、まあそれ多分私が聞くから最初から企画書を送った方がいいなぐらいと思っているの だと思うんですけど、まあ、誰がターゲットなんですかとか、あとなんでこの企画やるんですかみたいなあたりを聞くので、企画書を見せていただいてます。それを知ることで、制作のスピードが上がるというか、そのゴールがここで、5W11 はこれだから、じゃあ今回のポスターはこうだねっていう、制作がすごく早くなるので、それをよくやってます。あと、まあ、なぜ今なのっていうあたりとかですね、本当にどうしてって、子供みたい、小さい子供みたいな感じです。なんでっていうあたりですね。あと、あの修正が来た時に結構大事になるのが、この誰の意見なんでしょうねっていうあたりを担当者にそーっと電話して、これ誰言ってるのみたいなことを聞いたりとかですね、っていうのも時には大切かなと思います。はい。なので、6W31 をまず解決しましょう。いつどこで誰が何をっていうあたりですね。で、やっぱりこれを解決するには、コミュニケーションっていうのがすごく大事になってくると思います。はい、日頃の、はい。で、生の声っていうのは、お客様とあとユーザーさんの声とかですね。で、あと中の声がサイト管理者としての情報提供ですね。これが融合することで、コミュニケーションが生きると。で、しかも哲学を持って洞察ができるということにつながります。で、もちろんそれをしたらですね、すぐ次の企画とかに生かすことが大切です。はい。なので、最後のまとめですが、分析と哲学を生かした制作に大切なことっていうのは、分析を繰り返し洞察するってことですね。例えばこここうしたらこういう結果になったなという引き出しから引っ張ってきて、じゃあこっちをこうしたらこうなるんじゃないっていうあたりですね。それを洞察するというあたりです。そして、引き出しに増えた情報ですね、どんどん増えていくんで、まあ、それを今度は横につなげるっていうことをしていくといいんじゃないかなと。横につなげるっていうのはですね、お客さんの業種で全然こう引き出しが違ったりしますよね。例えば、カード会社だったらカード会社の情報だったりとかで、あとはお弁当屋さんだったらそのお弁当屋さんの引き出しとかっていうのが、こう個別に縦にこうどんどんできたものを今度は横につなげるっていうことなんですけど、例えば同じような、ことで役立ちそうなことっていうのが結構あったりするんですね。なのでその引き出しを改めて、自分自身でこう整理をしてみると、横に、あ、なんか ここつながるなとか、同じ考え方でいいなとかっていうのが分かってくると思います。はい。そんな感じで、私のお話はこれでおしまいです。ありがとうございました。